こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はですね、久しぶりに動画アップしましたよ。皆さん お待たせしました。いやでもやっぱりね、本当クリエイティブ楽しいですね。今日はソニーにまつわる話題をお届けします。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や動画制作の裏話など、動画制作にまつわる、かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube の話題やニュース、動画制作の裏話などをゆるうりとお話しするラジオ番組です。全19アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリで購読、登録、フォロー、いいね、クリップ、拡散、応援よろしくお願いします。はい、いや本当に今日久しぶりにあのフォートナイト動画 YouTube にアップできたんでね、いや本当でほっとしたというのと、楽しかったっていうのと、やっぱりで、ね、動画、ラジオもね、これもいいんですけど、やっぱり動画楽しいなっていうので、ね、ちょっとね、感極まってちょっとこう喋りがね、噛んじゃいましたけど、はい、皆さんいかがだったですか。楽しんでいただけたでしょうか。まあ、マップ部作りね、ぼちぼちやっていきますんで、よろしくお願いします。楽しみにしててくださいね。はい、でですね、今日はソニーに関するニュース、まあ PS5 もね、なんか発売日がリークされたされないみたいな話題がありましたけど、ソニーに関するニュースが2つほどあったんで、今日はその話題です。でまず、最初のニュースがこちら、5月13日ファミ通 .com 新ブランドプレイステーションスタジオが PS5 と同時にスタート、ファーストパーティータイトルの質の高さを示す象徴にと。どういうことかというと、これあの要はブランドですね。あのソニーが、まあ、正確にはソニーインタラクティブエンターテイメントが、まあ、お墨付きをつけると、要はそのファーストパーティースタジオ、まあ、要するに PS4 だけに、頑張ってゲームタイトルを出してくれてる、そしてクオリティもすごく高いっていうところに、まあ、このブランドロゴをね、与えて、まあ、あのモチベーションをね、出していこうというところです。タイトルとしては、アンチャーテッド、リトルビッグプラネット、ゴッドオブウォー、ラチェット&クランク、ホライゾンゼロドーン、ザ・ラスト・オブ・アス、ね、本当に名だたる人気タイトルばっかりですけどね。そうだからね、これこのニュースを見て思ったことが2つあります。で1つはやっぱりその Xbox に対抗して、やっぱりそのプラットゲームデベロッパーの囲い込みですよね。現状の製品情報だと、もう Xbox の方がもう完全にその筐体も画面が出てますし、ハードウェアもはっきり出てますし、ちょっとそのハードウェア情報としてはもう現状ちょっと先リードしてるんですよね、 Xbox の新機種の方が。で今のところ PS5 はまだまだ、本体画像さえ出てないという状況ですから、ちょっとそこでリードされてしまっていると。で性能的には多分ね、そんなに多分変わらないと思うんですよね。いろんなレビュー出てますけども、ハードウェア SSD のところがすごい速いっていう差があるあれど、まあやっぱりそのグラフィックチップなんね、チップとかはそんなにものすごく性能差があるとか、いろんなメーカーがあるわけではないので、やっぱり性能差出しづらいと思うんですよね。そうなった時に当然プラットフォーマーが目指すところは、囲い込みということですよね。やっぱりそのスイッチでいうマリオとかね、そういうもうやっぱりコンテンツありきと。で一方でこういったブランディング、そういった称号を与えて開発陣にまあやっぱりこうやる気というかモチベーションを与えるっていうのは、一方でこれもろ刃の剣なんですよね。僕もGoogle のコミュニティ、公式のコミュニティでいろいろこうヘルプで回答とかして、なんかランクとか名称が自分のこのアイコンのバッジのところについたりもしたことが何年もあったんですけど、なんかねそれだけだとね、なんか全然放置されてる感の方が前に出てきちゃってね、なんかあんまりね なこだけど何もないよねみたいな方がなんかね僕の中では多くなってて、うん、まあ実際本当何もなくてお金ももちろんないですし、何か表彰されるっていうわけでもないですし、だからブランドって一方で与えたとしても何でしょうね、やっぱり本当に具体的にちゃんとその名誉というかその有利になる具体的な施策がないとなんかね逆に放置された感の方が強まっちゃう気はするので、そこはなんかね心配ですね。ブランドもらったけどここまで頑張ったけどそれだけみたいなね、だからあとこの後ソニーがどれだけねこのブランドに負けないインセンティブをメーカーに与えられるかにかかってるのかなという気はします。なんかねこれが決定打で Xbox により有利になるとはちょっとね、まあ今後次第かなっていうのは、思いましたね。もう一つのニュースなんですが、これは PS5 とはもう全く関係ない、まあほとんど関係ないんですけども、ギズモード5月12日、ソニーが次世代 VR 用コントローラーを開発中と、これどのぐらいすごいかっていうと、指なんかなんだろうな、こう車のギアみたいなスティックがあって、そこを、指でポポポポって握るわけですよ、まあ、野球のバットみたいにね。そうするとその一つ一つを感知して、バーチャルの世界では指の動きまでこう再現するみたいな映像がこの記事には書いてありました。まあ特許も申請されているらしく、VR 関連の、特許申請がここ2年ほどで、まあ、数件あると、報じられています。だからこの辺もあれですよね。オキュラスクエストとか、まあ、やっぱり VR 方面もしっかり全方位固めていかなきゃいかんっていうところで、ソニーの、まあ、投資の具合がですね伝わってくる記事だなと思います。いやだから本当ね、王者ナンバーワンはね本当大変もう全方位守らなくちゃいけないから本当大変ですよね。でもねやっぱり一方でほらスイッチのリングフィットアドベンチャーの大成功ね、ああいうのを見るとやっぱりその単純に、本体とコントローラーだけ揃えていいゲームだけ出せばいいかっていうとやっぱりそうじゃないんですよね。ね、今はまだそのオキュラスクエストとか VR 関連がデバイスがものすごく高かったりとか対抗馬がそれほどまだ育っていないというのもあって、プレイステーション VR は多分 VR 機器の中では多分一番普及してると思うんですけども、それでもあぐらをかいてられないっていうことだと思うんですよね。特許ってそうなんか取ってると抑えられそうな気はしますでしょう。でも意外と抜け穴ってあって、例えばねプリンターを開発したメーカーがじゃあその1社で独占できたかっていうとそんなことはほらないじゃないですか。やっぱりね微妙に違う方式とか、あとクロスライセンスって言って、いやあんたんところはうちのこのライセンスを実は侵害してるよね、でもうちらもあんたらの特許使いたいからじゃあお互い譲り合ってやろうねっていう風にクロスライセンスってやり方で結局矛に収めるっていうやり方も結構あるんですよね。だからまあやらないよりは当然やることが攻めになるんですけども、当然これらを取得したからといって安寧できるわけではないわけですね。でもまあプレイステーション5、そしてそのさらに次を狙ってまあ着々と投資を進めているというのは、まあ、これで伝わってくるわけですね。だからまあ本当にね、歩いていけてジャンプとかもできて、ね、フォートナイト VR とかね、そういうのもいずれ出てくるかもしれないですよね。まあそれはそれで出てきたらね、ある意味こう外出自粛下ではある意味フィットネスになってね、それはそれでありかもしれませんけど、ね、いやだからね、まあ本当 VR はね本当 家の中が狭くなければ僕もね楽しみたいところではあるんですが、まだまだ様子見というところではあります。うん、でもねちょっと楽しみな、うん、記事ということで今日は2つピックアップしました。ソニーの、最新技術 VR の特許の話と、それから、ゲーム開発メーカーにブランドを与えたという話です。いやーだから本当 PS5 楽しみですね。うん、一体どんなデザインでね来るんでしょうね。もうスペックとコントローラーは出ましたから、あとはもう本当ローンチタイトルと、デザインですよね。でやっぱり VR も出してきたってことはもう確実にもう、シミュレーター路線ですよね。レーシングゲームもそうですし、他のゲームもそうですし、もう本当リアル路線、ゲームっていうよりはもう本当シミュレーター路線、 e スポーツ路線を多分行くんだろうなっていうこともちょっと感じたので、今日のニュースそのピックアップをしました。やっぱり e スポーツね、今コロナ自粛で e スポーツも本当盛り上がってますから、で多分そういうところもしっかり取っていきたいっていうのもあるんだろうなというのをやっぱりこの記事を見てやっぱり思いました。ブランドで固めて、で VR やそういったハードウェアのこうなんでしょうね、シミュレーター路線で行くんだろうなっていうのをちょっと想像した、今日でした。はい、というわけで皆さん今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。